休憩前に引き続き会議を再開いたします。最初に先ほどの文書の中の軸の訂正事項について発言の申し出がありますので、これを許します。柳田議員。
大変恐縮でございます。軸の訂正をお願いをさせていただきたいと思います。私が提出させていただいた資料の番号に沿ってお話しさせていただきたいと思います。最初にですね、9番。9番のですね、部分、根拠の2番。大木義則承認という表現をしておりますけれども、大木氏は、承認ではなくですね、親族をされているものですから、大木義則さんの証言に、親族書によればというような訂正以下、大木さんに対する継承については、親族書というですね、書き換えをさせていただきたいというふうに思います。それから、14番のですね、地方公務員の持つ守秘義務違反に当たるという事実と申し上げましたけれども、この部分は地方公務員の持つ守秘義務違反に当たる可能性がある事実というふうに、変更させていただければというふうに思います。加えて、24番、根拠の丸2でございますけれども、この入札に関わる平成16年2月と表現をしておりますけれども、3月に変更でございますので、よろしくお願いをしたいと思います。以上でございます。
他にございますか？はい、どうぞ。
それでは、軸の、承認をお願いしたいと思います。2ページ目でですね、上から3行目でございますけれども、入札改革の一連の流れの中での行動での次に、もを入れていただいて、行動でもあったということで、入れていただきたいということと、提案の最後に申し上げました点はですね、当初私が原稿と変わっておりまして、口頭で申し上げたので分かりにくいというお話いただきましたので、それについては、付け加えた分について、新たに、お届けさせていただいておりますので、そちらの方をご参、請求のものとして、見ていただきたいということで、お願いいたします。
はい。他にございますか？研修ではなくて、提案ですね。はい。それでは、平野委員。
先ほど口頭では申し上げたんですけども、一連の流れに関する、次の責任ということで、改めて文書で出しましたので、よろしくお願いします。
はい。他にございますか？はい。それでは、これより採決を行います。本件は、所信より採決をいたします。これより順次論点を整理していきたいと思います。最初に、県民クラブ公明から、公明の柳田委員から意見会、会見がありました件について、採決してまいりたいと思います。方法は趣旨によりますので、お願いいたします。まず、提案がありました、小林氏による最も早い段階での県下水道事業の働きがけは、平成12年11月8日であるという事実の認定ということでございますが、賛成の委員の挙手を願います。はい。次に進みます。平成13年12月28日、文書で自分自身の意見を提出しております、小林氏は。そこで、丸一、下水道公社自立援助事業、援助業務士の免除要求。丸二、北作公益事務所での下水道公社と電車の問題。丸三、平成13年度下水道公社見直し作業。この行為は働きがけであったという事実の認定について、下げていただきます。 賛成の委員の挙手を願います。はい。次に、平成14年2月5日、小林誠一氏は、下水道公社、笠原専務と面会しており、この模様を笠原専務理事は、雑談形式のものであったと証言しているが、事実は、知事後援会幹部という資料を利用した働きの手であったという事実の認定についてであります。賛成の委員の挙手です。はい。はい。どうぞ、石中委員。
認定の採決にあたりまして、一言ご意見言わせていただきたいほどお許しいただけるでしょうか。はい、この認定につきましては、私たちは、笠原氏自身は、証言の中では、雑談、ここに、記載されております通り、雑談形式のものであったと、ご本人はそのように証言されておりますので、ご本人には働きかけという認識はなかったということで、認定には賛同できません。
他に、はい、はじめ。
石永委員の方から発言があったそうでありますが、特に一致県民として広く専門的な見識を持つ人の意見を聞いたということで、雑談の中でそうした下水道一般に関する意見を聞いたということで、本人も証言しておりますので、これは暴れかけだというふうには認定しております。
はい。それでは採決に移ります。はい、どうぞ。
柳田委員の提案に賛成をする立場で、ご意見を申し上げたいと思いますが、少なくとも小林誠一氏は、地位後援会の幹部であるということを承知の上で、笠原専務理事がお会いをしております。従いまして、雑談と言いましても、2時間45分という大変長時間にわたっております。これらの客観的な状況から見るときに、雑談形式ではあっても、内容的には、明らかに働きかけを行った内容であるということで賛成をしたいと思います。
はい。他に、はい、どうぞ。
同じく賛成なんでありますけども、ここに根拠として挙げられている中に、例えば2番目に大手を排除できないかというかなり具体的な提言をしてますが、これはまさしく提言というよりも働きかけであるというふうに認定できるかと思います。以上です。
他に、それでは採決に移ります。ただいまの願いでに対しまして、賛成の委員の挙手を願います。賛成多数。はい。次に、平成14年11月28日、松本合同庁舎においた、おいて、ある下水道関係の会合が開催されているが、この会合は小林誠一氏の指導によって開催されたという事実の認定について、採決いたします。賛成の委員の挙手を願います。全員中止。はい。次に進みます。11月25日の小林誠一氏が作成した下水道公社改革案が元になり、12月25日の知事方針、下水道公社改革の方向が作成されているという事実の認定を採決いたします。賛成の諸君の挙手を願います。全員ですね。はい。次に、平成15年1月21日、下水道公社は、下水道公社改革の方向についての検討結果を提出するが、当該文書の、冒頭に、はじめにと題して、下水道公社の変革が記されているが、その文通実は、田中国次下水道公社専務理事の指示によって加えられた文章であり、その動機は、指示は下水道についてあまり理解していないのではないかという思いであったという事実の認定についてお分かりいたします。この認定に賛成の委員の挙手を願います。全員ですね。それでは、次でありますが、副委員長と、ちょっとこの、私の提案の文書を朗読いたさせます。
はい。提案だけ、それでは私の方からさせていただきます。
平成15年1月21日に下水道公社が作成した下水道公社改革の方向についての検討結果を踏まえて1月29日の指示決算文書に至るまでの作業の中で経営戦略局近藤誠商人は、経常税務に疑問を呈しており、したり、県内本社企業の優遇策、具体的には入札参加企業を多くさせるためにランクの撤廃なども主張している。これは小林誠一氏の主張の影響を受けていると考えられる事実を認定をお願いです。
企業のことについて解決をいたします。はい、どうぞ。
今ご提案がありました、あの点の認定につきましては、あの証言、今までの証言記録によって精査の時間をいただきたいので、持ち帰りをお許しいただきたいと思います。
採決の前に持ち帰りという、ご意見がございました。いかがでしょう。よろしくございますか。それでは、持ち帰りの件について採決します。持ち帰りに賛成の意味の通知を願います。全員ですね。はい。それを決定いたしました。それでは次に朗読させます。
平成15年1月29日、経営戦略局の近藤主査により、知事決裁文書が配布されましたが、この知事決裁文書は近藤氏によってまとめられたものとされている、いますが、小林誠一氏の意思が反映されたと考える事実の認定を願いている。
はい。以上の提案について採決いたします。はい、どうぞ。
認定にあたりまして、意見を申し上げたいと思います。今までの委員会での証言の中では、近藤氏自身は自分の責任でまとめたと証言されておりまして、私たちはこの証言を採用したいと思いますので、このような断定はできないということで、認定には賛同できません。
はい、わかりました。他に、はい、どうぞ。
はい、近藤氏の証言の中でですね、一、下水道の知識を有する方の意見として聞いて参考にはしたということですけれども、その小林誠一氏の意思が全部これによって決められたというふうではないし、近藤氏自身が明確に証言されておりますので、ご連絡では差し上げます。
はい。他に、よろしくございますか。採決に入ります。ただいまの認定に賛成の委員の趣旨を願います。はい。次にします。お願いします。
平成15年1月29日、経営戦略局の近藤主査により、指示決算文書、決算事項が配布されましたが、この指示決算文書は、指示決算は行われていなかった事実の認定を願い出るものであります。以上。
はい。はい。いただきます。
この認定につきましても、精査させていただきたく、お仕返りをお願いいたします。
持ち帰りの提案でございますが、ただいまの意見に賛成の委員の処置を求めます。持ち帰り、そうです。はい、結構です。それでは持ち帰りと決定いたしました。次に進みます。
はい、平成15年2月14日、田中知事が小林誠一氏を悪く言う人がいるが、いい人だと思うので、土木部長が小林誠一さんと会って対応を決めるようにと発言をした。事実認定を願い出るものであります。
以上のことを採決いたします。この採決に賛成の委員の挙手を求めます。全員であります。はい、次に進みます。
平成15年2月上旬、近藤商人は上司である大津医師が感知しないところで、医師疎通を図っていたという事実の認定を願い出るものであります。
はい、はい、どうぞ。
それとも申し訳ありませんが、この件につきましても、精査させていただきたく、お持ち帰りをお願いいたします。
ただいまの持ち帰りに賛成の委員も、処置を持っています。はい、全員ですね。
はい、平成15年2月14日午後1時に行われた小林誠一氏、小石土木部長、近藤主査が、県庁3階政策秘書室、応接まで、会議、での会議は、小林誠一氏に、平成15年度の方向性を示すための機会であったと考えられるという事実の認定を願い出るものであります。
ただいまの提案。はい。
それと失礼しました。もう一つ、13ということもセットでお願いしますということでございますので、小林誠司氏の了解を得たことによって、平成15年度の方向が決定したと考えられる。以上、2本でお願いします。
それでは、とのことです。
はい、どうぞ。
この政策決定に関わった関わらないはともかくとして、小市氏の委員会での証言によりまして、小林氏の了解を得たということではなく、連絡は取ったという証言だったと思いますので、この二つについては、認定には賛同しかねます。
他に、はい、どうぞ。
はい、この中で最終的な政策決定、小林氏の、了解を得たという、その了解という点では、そうしたような事実関係は確認されなかったというのを思いますので、あくまでも、近藤氏がそうした、失礼、土木部長、あるいは近藤氏さんが、検討方針としてそれを報告をしたと。小林氏の了解を得たという、その事実はないというふうに思います。はい。
はい。次に。
この点につきましては、田中知事の方からですね、小石土木部長に小林誠司さんの意見もという発言がございま、証言がございましたので、それ失礼しました。そういう話が、資料でございましたので、それは、あくまでも、この事実は、失礼しました。小林誠司の判断が方向を決定したということでよろしいんではないかと思います。
はい。他に、はい。プラテン。
今の清水委員のご意見をもうちょっと深く言いますと、その小林選手がいろいろやってきたけれど、その間に15年の早い時期にそういう方向で一度市町村も進んできちんと了解を取ってほしい、検討してほしいという、この発言の事実からすればですね、これはもう完全に小林選手さんが、決定していったと考えられるという方向で結構だと思います。
はい。他に、それでは採決に移ります。ただいまの2点でございますが、2点に賛成の委員の挙手を求めます。
はい。そうですね。
はい、次に進みます。
はい。平成15年2月14日午後1時に行われた小林誠一氏、小市、土木部長、近藤主査が 県庁3階政策秘書室応接場で会の会談において、応接室での会談において、近藤証人から1枚のペーパーが示されましたが、近藤証人が行った行為は、地方公務員法の持つ趣旨義務違反に当たるという可能性があるという事実を認定いただきたいという申し入れであります。
はい。はい、どうぞ。
この件につきましては、主義義務違反に当たる可能性という大変重要な問題でもありますので、精査させていただきたく、持ち帰りをお願いいたします。
ただいま、持ち帰りの意見がありましたが、賛成の委員の挙手を求めます。多数。はい。質問につきます。はい。
平成15年2月17日、下水道課では問題が生じていた。千曲川流域処理場の業者が指名停止になっており、平成15年度に向けては入札を行わなければならない、ことと、公共下水道の柵南部が3年に一度の入札時期を迎えていることについては、どういった対応をすればよいかという問題である。これは、2月14日に出された方針では対応できないことから矢沢下水道課長が小市土木部長に小林誠一氏に確認するように依頼した。土木部長は近藤支社にその旨を伝えた。その土木部からの問いに対する回答は近藤証人が作成したものの小林誠一氏や田中知事に確認を取ったのかについては、誰の記憶にもなく、不可解な決定、政策決定がなされたという事実認定を願い出るという認定申し入れであります。
はい。いただきます。
この最後の記載にもありますように、誰の記憶にもなくという表現にもありますように、この委員会自身もあくまで証人の証言も、記憶に頼っている部分もかなりありますので、この点についても精査させていただきたく、もしっかりお願いいたします。はい。
持ち帰りの提案に賛成の委員の挙手を、ね、求めます。多数。 注意しています。はい。
平成15年2月14日の土木部からの承認に対する回答は、近藤承認が作成もされたとされているが、近藤承認が主体的に作成したものではないと考える事実の認定を願い出るものという認定申し出が出されています。
はい。はい。いくらかに。
先ほどと同様ですが、近藤承認自身は、主体的に自分が作成したと証言されておられますので、私たちはその証言を採用し、認定には賛同できません。
はい。他に、それでは採決に移ります。申し出の通り、賛成の委員の所持を求めます。多数、注意します。
以前から知事の下水道に関する指示は小林誠一氏の意思によって行われたという認識を下水道事業行政に関わりを持つ職員は感じたという事実認定を願い出るという認定申し入れであります。
はい。ただいまの採決に移ります。はい、どうぞ。
作業ぐらい、議論されておるそうですけれども、確かに小林誠一氏の働きがあったわけですけれども、まあ、そのことによって決定的に、政策が歪められたという事実はない。多くの職員の皆さん方はですね、長野県の下水道の改革の方向は、県内業者に指示をして、指示としてほしいという県内業者の依頼、あるいは県議会の議決も含めてですね、そうしたものを対して職員の皆さん方もそういった政策を進んでいったわけで、小林誠一氏の意見も一県民の意見として参考にはしているわけですけれども、そのことが決定的に全てくれたというふうなことについては認定できます。
はい。採決に、はい、どうぞ。
これはですね、今の認定の関係は、小林誠一氏によって職員が、下水道行政に深くこう、小林誠一氏の意思が関わってたという認定でございます。これについては指示がですね、小林誠一氏を悪く言う人がいるのがいい人だと思うので、道具部長にも小林誠一さんと会って対応を決めるようにと。あるいはまた、道具部長、近藤氏等の会談によって、小林誠一氏がですね、一緒になって、非常にまあ認定を、いや認識をですね、非常に示唆したということも事実でございますので、これは明らかにきちんとこう認定すべきだと思います。
それでは採決に移ります。ただいまの、認定に対して賛成の委員の挙手を求めます。次に移ります。
はい。田口氏は、ポストチャレンジに応募し、自分の意思によって課長職を望んで就任しているという、事実認定をしてほしいという申し入れであります。
はい。自らですね。ただいまのことに賛成の委員の挙手を求めます。全員であります。
はい、平成15年10月10日に、終了した9月定例議会の後、当時の土木部会議室で、小石土木部長は当時の下水道課長田崎康幸氏と小林誠一氏に面会した。土木部長室での話し合いの後、田崎課長と小林誠一氏は下水道公社に行った。田崎氏はこの訪問は小林誠一氏からの申し入れであり、断ることができなかった。断ることによって、知事からの人事等、何らかの不便な待遇を与え、失礼いたしました。訂正させていただきます。不利な待遇を与えられる可能性を危惧していたという事実の認定を、願い出る申し出であります。
はい、どうぞ。あ、いいですか。ただ、採決に移ります。ただいまの認定について、賛成の委員の挙手を求めます。挙手全員であります。審議します。
はい。結果的に平成16年度の流域下水道管理業務の3施設が県内業者への発注が、小林誠一氏の意思によって決定され、その過程において1施設が従来通りの発注となったが、その決定も小林誠一氏の了解によって決定されたという事実認定を願い出る申し入れであります。
採決に、はい、どうぞ。
この認定につきましては、確かに平成16年度、改革が、改造の入札制度の改革をしようとして、頓挫をしているわけですけれども、それが必ずしも小林誠一の意思によってということでなく、様々な事情の中で、なっていると、私たちは、この間の各証人の証言記録によって判断しておりますので、認定には賛成できません。
他に、採決に移ります。ただいまの認定について、賛成の委員の挙手を求めます。多数、 一人質問。
はい。平成16年度の流域下水道管理業務の入札は中止されるが、中止を求める野崎氏の行為は、行動は野崎氏の個人の意思として扱われていたのではなく、土木部においては、指示の指示によるものと認識されていたという事実の認定を願い出る申し入れであります。
はい。採決に移ります。ただいまの認定を、それに賛成の委員の挙手を求めます。全員ですね。はい。全員移ります。はい。
野崎証人が中止を行うべきであると主張し、判断した背景には、小林誠一氏の発言の影響があるという事実の認定を願い出る申し入れであります。
はい。はい、どうぞ。
この年の入札の中止につきましては、他の要素、もちろん小林誠一氏の意見も一つの参考にはしたとは、業者の意見はどうかなという点での参考にはしたと思いますが、その他の様々な条件もありましたので、この認定には賛同できません。
はい。はい、どうぞ。
野崎氏の証言ならですね、県外の業者が住所を移したことによって、県内業者として急遽参入するという一面もあったことの証言もございました。だから客観的にてそうしたことの事実が、正しい県内業者としての認定はできないのではないかと、こういう証言もございましたので、そういう意味では、野崎氏の証言は小林誠一氏の発言が全てを決めたというふうには認定しかねということで、これには認定反対とします。
採決に移ります。ただいまの提案に賛成の委員の挙手を求めます。賛成多数ですね。
平成16年度の流域下水道の管理業務の入札は中止されるが、その中止は正当の理由のないものであるという事実の認定を申し、いただきたい申し入れであります。
はい、はい、どうぞ、いかがに。
今の前項の繰り返しにもなりますが、林委員からもご意見がありました通り、住所だけ移転して県内業者が扱う受ける業者、それから業者を期日までに揃え、技術者を期日までに揃えることの無理、様々な不都合があって、その中で強行することの方が、かえって私たちは、公正な入札が行われなかった可能性があるという認識をしておりますので、この認定には賛同できません。
他に。はい、それでは柳田委員。
失礼します。大変重要な点だと思いますので発言させていただきたいと思います。これは入札広告にですね、書いてある内容なんですけれども、入札広告はですね、2月6日に広告をされています。そして入札は3月26日、おおむねですね、約2ヶ月間の期間があります。技術者要件は、提出するのはですね、31日でございますけれども、入札をするとき、札を入れるときには、技術者を整えておかなければなりません。それが入札要件というものでありますけれども、そういう意味で言うと、長野県はですね、実際に、中止の理由を、先ほどお話もありました通り、5日間という短期間で技術者を、用意しなければいけないということも理由にしています。この理由自身がですね、事実の合わない、正当な理由ではないという意味であります。そういう意味ではですね、長野県の責任はすごく大きいわけでありますけれども、この部分に関してはですね、非常に重要な点かなというふうにも思いまして、あえて、お話をさせていただきます。よろしくお願いします。
柳田委員のご指摘は一例あります。そもそも入札要件として、2月6日に広告の日を用意するということですけど、現実問題としてですね、はい、3月26日ですね、現実問題として、落札できるかどうかわからないところに全員のスタッフを用意するということは現実できないわけです。もし用意して採用したとしても、落札できなければその皆さんと苦労できないわけですから。そういう意味では現実の対応として、この5日間で用意するということは、県内業者にとっては当然のことであります。だからそのことは非常にその間に用意することは極めて不可能だという下水道の判断は私はその要因として十分に妥当性のあるものだというふうに考えます。
他によろしくございますか。採決に移ります。ただいまの提案について賛成の委員の挙手を求めます。明日。はい、次に移ります。
平成16年度の流域下水道管理委託業務に関わる入札の方法の決定と入札の中止は、いずれも小林選出の深く関わりを持った会社にとって利益を生み出す状況を導き出す方法であったと考えるという事実認定をの申し入れであります。
はい、石田大臣。
私たちの認識から言いますと、入札に実際に参加できなかったことは本来不利益という認識ですので、この件につきましては精査させていただきたく持ち帰りをお願いいたします。
はい、持ち帰りの提案でありますが、持ち帰りに賛成の委員の挙手を求めます。はい、多数持ち帰り決定ですね。はい、次に進みます。
はい、平成17年度の入札結果は、入札方法の変更を行うことで、長野県が行う入札改革とは相反する結果となった。また、この結果は予測可能なことであったという事実認定を願い出る申し入れであります。
はい、どうぞ。石田大臣。
このご提案につきましては、この委員会に、大勢の下水道関係の職員にご証言いただきましたけれども、そのほとんどの職員は、県の入札改革は紆余曲折を得ながらも前進していると証言されておりまして、試行錯誤の過程にあるとはいえ、必ずしもこのような断定はできないと思いまして、認定には賛同できません。
はい。採決に移ります。ただいまの申し出の賛成の委員の挙手を求めます。賛成多数で可決です。はい、次に進みます。
小林俊一氏は田中知事就任以来、年々下水道行政に深く関わりを持ち、また影響力も強めながら、平成15年度及び平成16年度には自らの関連会社が下請け業務を行い、平成17年度には元請け業者となった。これは知事後援会幹部でなければ行い得ないことであり、知事後援会幹部の地位を利用し、関連会社の関係会社の利益を導いたという事実に他ならないという事実認定の申し入れであります。
はい、
この件につきましては、地元業者のできる限り参入できる入札改革というのは流れとして多くの皆さんが望んでいたことでもあり、その中で結果としてこの業者が参入したという事実はありますが、それは県の今この時にある入札制度の中でその制度を本に則ったものであるという点では違法行為とは言えず、このような断定はできないという立場で認定には賛同できません。
はい、はい、林君。
この文言の中でですね、小林誠一氏は田中知事就任以来というふうに記載されておりますけれども、小林氏自身の証言によっても前県政吉村知事時代からそうした県に対する要望を過ぎている。またそのことは全県議会においてもですね、議員から一般質問されているということを見れば、これは田中知事の後援会の幹部というだけでなし、県内の業者の要望として県内企業に発揮してほしいという願いはそれ以前からと思うんだという点から見ますと、この記載は事実と異なるというふうに思います。よってこの内容認定については賛成しかねます。
はい、はい、そう、いらっしゃい。
ただいまのこの問題について賛成の立場から一応申し上げたいと思うんですけれども、まず第一、田中氏に以前の時にもあったという問題について、これはですね、以前にあったけれども、ここで指摘しているのはですね、特にまあ、自分の企業等に、まあ、有利な条件を導いたと、こういう問題でございまして、そういうことについては、以前にあったということは実証されていないと思います。また、この、議会ともですね、賛成した部分があった。これはありましたけれども、それはですね、県内企業を優先するということについて、一般論としてそれについて賛成したことであってですね、今までずっと認定をしてきたようにですね、小林医師はですね、そういう県内企業の優先ということだけではなくてですね、それよりももっと突っ込んだいろんな入札制度に関わる問題等についてもですね、まあ、主体的に提言をしてですね、それは結果的にはですね、この小林氏の、まあ、企業等にですね、企業に、有利に働いたと、こういうことがありますので、これはこういう指摘で、 円安が正しいと私は思いまして、賛成の意見と申し上げます。
はい。他に、どうぞ、清水さん。
数々の、証言の中にありましたけれども、小林英氏が、知事の後援会の幹部、役員ということで、特殊な地位にいたということは、皆さん認められているわけであります。やはりこのことについては、これからの知事後援会幹部の地位を利用しということは、事実でありますので、結果として、入札を落札したという点から言えば、関係企業の利益を導くということで、適切は、知事は当たっているのかというふうに思っております。
はい、他に、はい、小池議員。
今回行われました入札改革はですね、小林誠一氏が従来から県の方へそういった話をしていたということでございますが、その時点では何も成果が出なかったわけでございますが、田中知事が登場して以来、後援会の幹部として小林誠一氏が働きかけたことによりまして、入札制度が変わりました。で、さらにですね、それによりまして、結果として、非常に競争性の低い入札が行われ、毎年にわたりまして、小林誠一氏が関連した会社がですね、仕事を下請けをしたり、入札落札をしたりというような、ご本人の関連の会社がですね、現実に利益を得たという結果に結びついておるわけでございますので、こういった状況を見まして、認定は認められるところだと思います。
はい。はい。
この、例えば導き出されたですね、入札方法によってですね、一般競争入札が100社も200社もですね、対象になるんだとするならば、それは改革と言えるのかも、知りません。しかし、実際にはですね、かなりこう限定される業種になると。実際にやってみたら、県の通知した、際でしたけれども、6社の企業が希望をされていました。この数少ない、業者に限定をするということはですね、極めて、関係企業にとって有利なものであったと。いかればですね、改革という美名のもとにですね、傘を借りた、この言ってみれば、利益誘導であったということが、確証として、確信を持ってですね、ご提案をさせていただきたいと思います。
他に、採決に移ります。ただいまの提案に賛成の委員の趣旨を持てます。多数、次に進みます。次に、日本共産党県議団の毛利委員から意見回信がありました件につきまして、採決に移ります。副委員長から朗読をして採決に移ります。
はい。評議会におきまして、先ほど一括提案でございましたが、各それぞれの提案者の希望により、申し入れの11項目に分けて、提案を、申し入れを確認をして、参りますのでお願い申し上げます。長野県下水道公社は平成3年2月12日に設立され、下水道の普及が全国的に比較して、遅れていたこともあり、町村で下水道整備のできる技術者を養成することはなかなか困難であった。このような中で、公社として流域下水道の維持管理だけではなく、市町村下水道の環境の設計、施工管理や、維持、処理場の維持管理なども自宅していたということを事実認定していただきたいという申し入れであります。
ただいまの提案に賛成の委員の挙手を求めます。挙手、全員であります。はい。
はい。平成11年2月9日の、瀬戸前日新聞では、県下水道公社の技術的援助は必要。クッション、評価、分かれる市町村側との記事を掲載し、県内市町村や組合が県下水道公社に委託している技術援助が必要かどうか、必
月2回程度で、年間100万円は妥当かと疑問を投げかけ、市町村担当者の疑問はあるが文句を言うと県に補助金を削減される恐れがあるので公社に発注しているとの声を紹介し、公社のあり方を批判しているという事実を、事実認定していただきたいという申し入れであります。
はい、解説3つとしております。はい、これは
2件目のお品川新聞のことは、これは放送されたことは事実でございますけれども、私も百条委員会で調査をしている働きかけ、神奈川知事の後援会の幹部の働きかけから見ますとですね、この、いわゆる認定は必要ない、こういうふうに判断をしておりますので、よろしくお願いします。
採決に移ります。ただいまの、提案に賛成の委員の、はい、原案の通りの処置を持てます。はい、処置少数否決であります。次に進みます。はい、
平成12年9月県議会で三井土木部長は風間辰文議員の質問に答え、下水道工事の発注はあまりに県外ばかりなのでもう少し県内に振り向けるべきと強く言い、これが下水道問題に関する県の方針転換のスタートとなっているという事実を認定してほしいという申し入れであります。
はい、採決に移ります。ただいまの認定提案に対して賛成の委員の挙手を持てます。あ、そうですね。
小林誠一氏は働きかけということで自分自身の行為を捉えているのであれば、平成9年に長野県メンテナンス業協会の一員として当時の下水道公社の佐々木専務太田土木部長に懇談会を開いてほしいとの陳情書を出していると証言しており、田中知事になって始まったものではないことを述べているということを述べているという事実を、認定してほしいという申し入れであります。
採決に移ります。ただいまの申し出に賛成の委員の挙手を求めます。はい、全員ですね。はい、
平成13年度当初から維持管理の入札方法は流域下水道と広域維持管理について下水道課と下水道公社双方で見直しの検討をしていた。その中で平成12年12月県議会に12月議会で入札に地元業者を配慮してほしいという要望があったと聞いており、13年12月県議会前に県内維持管理業者から入札参加の受注の機会をという要望も下水道課と一緒に公社も受けているという事実を認定してほしいという申し入れであります。
はい、採決に移ります。ただいまの認定に賛成の委員の挙手を求めます。全員ですね。はい、次に移ります。
また平成15年の9月県議会で下水道の維持管理業務を地元業者優先に発注してほしい旨の陳情が出され、議会として採決しているという事実を認定してほしいという申し出があります。
採択です。
採択、失礼しました。
ただいまの県に賛成の委員の挙手を求めます。全員ですね。次に移ります。
このような経過を見れば、地元業者を優先した維持管理業務の入札改革は必要とされた流れであり、平成13年度末から小林誠一氏が政策施設に頻繁に出入りし、入札改革について、1、技術支援料はできるだけ軽くすべき、2、県内業者にできる維持管理業務は順次、県内業者に変えていくべき、3、公社の組織を身軽なものにしていくべき、と持論を述べていたことは入札改革の一連の流れの中での行動でもあったと考える。しかし当時は土木部のパソコン事件との関わりで名刺業務が事業が名刺営業が禁止されていた時代であり、利害関係者と知りながら政策施設に週1回、多い時は多い時は 2度、3度と自由に出入りさせていたということは、普通の県民ではありえなかったことであり、県民からの意見聴取や働きかけ自身は否定されるべきものではないが、後援会幹部としての特別扱いであったと言えるという事実認定してほしいという申し入れであります。
はい、ただいまの
問題について採決をいたします。賛成の委員の挙手を求めます。挙手全員であります。
いいですか。
はい、注意します。
入札改革を急ぎすぎたことから、平成14年から15年にかけて、市町村が納得できない、ままに、維持管理業務を地元業者優先に行おうとして、下水道課も公社も多くのエネルギーを費やしたが、市町村との間の圧力、では圧力となった。事態収拾のため、結果として大土市、大土吉則氏、近藤誠氏で、相談調整し、40域、どれしましたか、大さん、これ。ちょっと丸取ってください。40域、5広域、6監督すべてにおいて、公社改革の方向性を示すこととし、ことを前提に、平成15年は随契約とする、40域、で、よろしいですか。40域について、県内業者2社、の下請けを入札条件として、という内容で決定し、市の決裁を受けたという、事実認定を、の申し入れであります。
はい。採決、はい、どうぞ、ください
。この本のところでは、市の決裁を受けたというところがですね、事実認識で、柳田提案と基本的に違っております。ですから、この項目は、この指示の決定を受けたというところが一番ポイントですから、これの事実認定には賛同するわけにはなりません。
はい。採決に移ります。ただいまの申し出を、に賛成の委員の挙手を求めます。はい。はい。少数、否決であります。はい。次に進みます。はい。
この内容に基づき入札を行ったところ、小林一氏が経営する会社が、宿間川流域、上流流域下水道の下請けに入り、究極のボランティアをやっている人だとの思いの中で、対応していた近藤誠氏は、知らの毎日新聞の報道で知り、非常にショックを受け残念であった。改革をするということであれば、入札すべきではなかった。入札すべきではなかったと思っており、非常に残念であると述べている。近藤氏の心情に共感はするが、小林氏の道義が問われても入札制度をねじ曲げ、権利益を損なったわけではなく、違法とは言えないものであるという事実認定を願う申し入れであります。
はい。サプリン。
これにつきましてはですね、先ほど柳田委員の日程も行いましたけども、小林選手は非常にまあ、の意思、小林選手の意思によって、この下水道改革、下水道の入札制度がですね、変わったということ。そしてまた、この知事がですね、非常に今関わっておりまして、決定権は知事ではなくても、小林選手が非常に関わったということで、これについては、私は認めることができない。そしてまた、入札制度をねじ曲げたわけでもなく、小林選手がですね、県民益を損なったわけでもなくと、こう書いてございますが、それについては私も認めることができませんので、これについては認めることができません。
採決に移ります。ただいまの提案に賛成の委員の挙手を求めます。少数、否決です。次に進みます。はい。
平成16年度の入札では、県内に本店を有するものと、県外企業との JB による一般競争入札を行うこととし、位置抜け方式を採用したが、落札後5日間で技術者を確保しなければならず、期間が短すぎたこと、応札者が少なく競争性に乏しいこと、応札後本店を県内に移した業者がいることなどから、野崎氏の判断で入札を中止したが、広告内容に曖昧さや無理があり、小林選手の意向を受けたことが原因との指摘であるが、このような条件下で、客観的に見て入札の公平性、競争性が保てず、中止したことで入札制度を歪めたものではなく適切な判断だと言えるという、事実認定を求める申し入れであります。
はい、ハトリン。
これについてはですね、野崎氏の判断で入札を中止した。ここは深いでございますが、これは私どもは、知事が先ほど認定しましたように、 市の指示によると、こういうふうに認定をしております。そしてまた、小林誠一氏のですね、非常に、この影響があったということが認められて、私も思っておりますので、これがですね、入札の公平性、競争性が保てず、中止したことで入札制度が弱めないものではなく、適切な判断だということについては認めることができません。また、16年度の、この JV の入札はですね、1年報酬中止ということですが、17年度の委託業務については、1年式報酬できちんと、小林誠一の関係会社が取っているわけでございまして、こういうことも、この文書にはありませんので、これについては認めることができないということでございます。
はい。他に、採決に移ります。ただいまの提案に対して、賛成の委員の挙手を求めます。少数、否決であります。次に移ります。はい。
以上を見てきた観点から、解明してきた内容で小林誠一氏の働きかけを明確な利益誘導や違法と認定するのは適切でなく適当ではなく、必要な入札改革を進めている過渡期の矛盾の問題であると言えるという、事実認定を求める申し入れであります。
はい、あとに
それについてもですね、小林氏の働きは明確な利益誘導だと、こういうことを私は思っておりますので、先ほどもそう言われました。これについては認めることができないと思っております。
採決に移ります。ただいまの提案に対して、賛成の委員の挙手を求めます。少数、否決であります。次に、自民党県議団の平野委員から提案のありました、ことにつきまして採決いたします。朗読願います。
はい、県下下水道事業に関する知事後援会幹部の働きかけ問題における知事の責任についての実認定の願いであります。小林誠一氏が後援会幹部に多額の知事後援会に多額の献金をするとともに、自動車の運転をするなど、業務の供給をしていた。
提供
をしていた。
これ。
知事は、知事後援会幹部となった同士を特別扱いし、県土水道事業に関する権威、権限を同志に与えたと同様の結果となった。上記、2の立場を最大限に利用して、同志は県の入札制度などを同志の都合の良い方向にリードし、結果として同志の関係する企業が県の仕事をすることが実現した。これら一連の流れは合法的な献金からスタートしていることと言えるとしても許されることではなく、市として県民の信頼を裏切る行為であり、道義的なに重要な責任がある、重大な責任があると言わざるを得ないという、事実を認定してほしいという申し入れであります。
はい、いかがい。
このご提案につきましてですが、3項目と結論とそれぞれ簡単にご意見申し上げたいと思います。第1項目につきまして、確かに庶民にとって100万円を超えるものは多額ではありますが、ただ政治家への献金として必ずしも多額と断定できるのかという点で、認定をここまでするかどうかについては私たちは異論があります。2番目の2項目目なんですけれども、特別扱いの事実は先ほど私たちもご提案をしたものですので、そこは賛同するものですけれども、権限を与えたというような表現には当たらないのではないかと思っております。では3項目目のことについてですが、リードしというような表現もあるわけなんですけど、小林誠一氏を含め、小林誠一氏は、今回の幹部としての特別扱いを受けたことについて私たちも納得はしないものですけれども、ただ、同業者も含めた、できる限り県内業者への参入が可能になるようにという働きかけの中身そのものについては、 賛同できる部分もあるわけですので、必ずしも彼のみの意見で、県の入札制度や入札そのものが転換されたのではないという認識ですので、これについても賛同できません。以上の結論から言いまして、特に道義的に重大な責任という部分の結論ですが、特別扱いをとどめなかったということについては確かに道義的な責任は私たちはあるというふうに思っておりますけれども、この脈絡の中で、つまり献金からスタートし、特別な権限を与え、それが道義的に重大な責任になるという結論については、この認定には賛同できません。
はい。他に、はい、知らない。
2点ほど、一つはですね、特別扱いは秋田さんと認めてくださったんですけども、結果的にですね、この問題については、土木部長も相談しなさいという、これがですね、県庁全体どう映るか、まさにこのことに関しては、記事を除けば、県庁で一番この問題って権威者というのは、小林先生になったわけです、事実上。でもこれはまさに、特別扱いで、私が言ったんですね、権威権限を、もうこの問題に関しても、小林先生が与えてしまったという。これが、その後の流れを、決めているわけであります。で、それからですね、実はこの後の次の問題、公務所危機の問題です。で、なぜ文章を聞いたか。要するに、一業者、一公益会幹部がですね、権利これだけ深く関わっているということは、後ろめたかったんですね。後ろめたいことを消そうとした。これがまさにですね、実は、本当は責任というか、ちょっとまずいんだということを、県が、知事が知っていたわけです。それも、この後問題ありますけれども、それがですね、逆に言うと一番の防止であります。ですから、後ろめたいことはやっぱりしちゃいけないんでありまして、やはり大きな私の責任があると、こういうふうに言わざるを得ないわけであります。以上であります。
はい。最初に。
はい、今後の、下水道に関わる地位公益会幹部の働きかけという問題ですけどもですね、その流れの全体を見ますと、それは、県内業者が長く望んでいたことであり、かつての無駄な大型公共事業を県外のゼネコンが受注をしているというものと全く一つの違うものであります。そしてそのことは、議会でも陳情書を全会一致で否決しているように、市議会も認め、業者も長く願ってきた。またそのことは全県政から、そうした長い間、県内業者の要望としてきたことでありますから、そうしたもの自体一つは全く問題ないことであると。それともう一点、この制度のところで、非常に、献金からスタートして、利益運動をするというような流れに作られておりますけれども、かつてはそういうことがあったかもしれません。しかし私は田中県政になってですね、田中知事自体が、その利益誘導、あるいは便宜を与えるということは最も排除した人であり、また今回の一連の動きの中で、知事が業者に対してそうした地面を与えたということではなしに、確かに一年では働きかけた業者が最後落札をしたという、そのことは同時的が取られるけれども、設備上は全く問題がなかったという点が認定できる問題がありますから、こうした一連の行為がですね、田中知事によって行われたというような部分は全くないということは、まずしっかり言われる問題であります。また、特にこうした県内業者への仕事を強くしていくという問題は、下水道に限らず多くの事業において、今の人のこの厳しい経済状況の中では、当然のことだって、県民の強い願いであるというふうに思うわけでありますから、こうした今回の問題での自民党県民団の指摘については認定しておきます。
はい。はい。ごめんな
さい。まず今、林議員のご発言の中にですね、過去にそういう動きがあった、県民の動きがあったという、これはね、もし実証があっておっしゃるならいいけれども、もし推定でおっしゃるんだったら、これは取り消していただきたい、というふうに思います。それから、削除委員会の目的っていうのは、真相を解明すると。そこの中心に、田中知事がいるということが、まず解明の根拠の一つの大きなポイントでございますから、この問題について、田中知事の責任を問わないわけにいかないわけでございます。そういう点で言えばですね、相当、平野委員も、当初出した文章に比べると、相当柔らかい文章にされましたけれども、いずれにしても基本的にですね、こういう一、二の三ということを、きっちりと、踏まえながらですね、やっぱり、知事の責任というものをですね、
この委員会の中で明確に、しておくことが必要だと、まあ、こういった立場で賛成でございます、
はい採決に移ります。いいですか。はい、自由民主党県議団からの提案につきまして賛成の委員の挙手を求めます。多数ですね。今の件については決定をいたします。推計であるならばという部分がございましたのでその点について林委員
と、これごく社会的にですね一般に言われることだと私は一般論として話したわけです。こういう事実があってこうだということを知ったわけですね。すごく一般論として話したわけです。
はい、プラス委員
一般論として言うのは結構ですけれども、過去の憲政というふうに明確に言ってるわけですが、過去の憲政の中にそういう事実があったかどうかということを、私は、もしあったんなら、出していただきたい。そうでなかったら、この発言は、やっぱり、推定ですから取り消していただきたい。こういうお願いでございます。
はい。
過去の憲政のそういう部分は私は立証できませんので、その部分は取り消しますけれども、一般論としてそうしたことがあったという点についてはちょっと言えておきたいと思います。
いいですか。じゃあ、いいですか。ただいま取り消しの申し出がございましたが、その部分取り消すことに賛成の委員の挙手を求めます。はい、結構です。じゃあそれでよろしくございますね。それから採決については先ほど採決を取った通りであります。次に進みます。次は。平成16年度、有益下水道業務の委託先についての送迎における、田月康之氏の自称認定提案を開いていたします。先ほど質疑は終了いたしておりますので、事件討論のある方は発言願います。はい、石田さん。
結論から申し上げますと、偽証認定には賛同できません。理由は、申し上げますが、ここに書いてある、それぞれ、引用されました、議事録からの証言は、これはこれとして事実であることは私たちも認めたいと思います。しかしながら、田月氏がこのような行動を取ったり、またこのような、認識をしましたのは、当時の下水道課の状況として、地元業者優先の入札制度に何としても持っていかなければならないという状況があり、かなり追い込められた状況であったということを田月氏自身が証言をしております。したがいまして、偽証と言いますのは意図して事実をねじ曲げることでありますが、意図して事実をねじ曲げたということには当たらないという点で、偽証認定には賛同できません。
はい。他に、はい、林さん。
はい、私はこの偽証認定には反対するのであります。特に当時、県の流儀下水道についてはですね、公社技術支援をして、県内企業優先の入札を行うという方向で、公社も一緒になって進んでいたわけです。また8月末に市町村単独下水道について、技術支援をする方向で、公社がまとめた報告書を田中知事に提出しております。またその際、田月氏が、流域も技術支援をすれば、県内企業での入札可能ではと提案し、それから、ぜひその点についても検討するようにという宿題が、下水道側に対して出されております。特にこの場では、公社がまとめたものなので、公社側の関係者、田中理事長も含まれております。なので、公社も当然、この方向で進むということは認識をしたわけであります。次に、10月末に、住居についても、事実支援をすると、公社の方で報告書をまとめ、知事に報告しております。また、この会議には、公社の関係者も同席しております。出席しております。さらに、山村氏が問題にしていることがあった時期では、9月見解が終わった頃、10月10日過ぎであり、つまり、8月末と10月末の間の出来事で、公社も事実支援をする方向で進めていたものであって、偽証という問題はですね、今、石坂委員が主張されたように、極めて意図的に政策や方向を曲げるという、そういう問題であってですね、田月氏のこの、ここで言っていた問題については、そうした意図的なものでなし、県全体の県内企業に出資をすると、公社も含めて検討した方向付けしたものであって、 そのことは決して偽装に当たらないと思われております。
はい。柳田委員。
はい。ですね、今、林委員の発言の中でですね、黄砂もこの方向になることを承知していたということがありますけれども、承知していません。これは、よくですね、議事録をご覧いただきたいというふうに思います。この中で県内の業者にですね、限定することをですね、賛同している方は、土木部、下水道課、および下水道公社の中で賛同している人はいないんです。この中で、都内指定市の働きかけによって、この県内業者に限定されることが決定します。よく議事録を読んでください。この中で主導しているのは、各自治だけなんです。各自治が主導するんです。で、その中で影響を与える、彼がその考えに至った理由というものは、お話になられたように議会の議決もあるんです。しかし、その中において、この日にですね、決定をして、その日のうちに下水道課に行って話をするんです。その日に決めているんです。これが決定的な、この入札要件が決定された日なんですね。そして、その母国において、母術においてですね、諏訪が外れます。この、ノーユーロがあるって難しいことで。この時も、課長補佐から田中国次総任にですね、依頼が行って、そして、電話で、諏訪は危険なものがあるから、いいですね、と、確認します。そうすると、しょうがないな、と。ということを確認をするんです。それを確認をして、下水とかでまた戻すんです。私が言っているのは、これ、事実認定とも関係していますけれども、その始まりと、始まりからですね、入札要件が決まる部分と、入札要件の中で、諏訪が外れる部分も、いずれも、この小林選手と関わりが深くあるんです。ここで決定されているんです。そのことが、その話し合いがなかったと言ってるんです。ただ、そういうのは。そういうんですから、田中総任が言っていることは、決定的な部分について、話をしていないというですね、極めて重大な分かれ道になりますので、ここは、他の、不可思議なところもあるんですけれども、決定的にですね、場面でありますので、あえて、偽装という形で取り上げさせていただきましたので、よろしくお願いします。
他に、以上で討論を終局いたします。採決に移ります。ただいまの、偽装認定提案に賛成の委員の挙手を求めます。はい、多数、決定いたしました。審議に、自宅事件の2番目の項目、下水道関係の働きがけに関する文書に関わる公文書、公開請求に関する事項について、順次発言を願います。はい、高木さん。
それでは、下水道関係の、働きかけに関する文書にかかる公文書公開請求に関する事項について、論点整理をした結果をご報告を申し上げます。まず概要といたしまして、2003年、平成15年10月6日、読売新聞長野支局から公職にある者からの働きかけ等についての公開請求がなされた。当時の佐々木下水道課長は、岡部経営選択局管理に相談し、その際、請求された公文書を不存在とすることにし、内装の公文書、ゴムを回収し破棄した上、パソコンに入っている関係文書やフロッピーを全て消去するよう指示をし、情報公開請求に応じなかった。しかし、後に下水道課職員のファイルから出てきた公文書を公開することとなった。これらの公文書破棄をめぐって、公文書の破棄を実行したことは事実か、田中知事の指示があったのか、知事後援会元幹部による働きかけがどのように行われたのか、などが焦点となった。調査の段階で、岡田元経営戦略参事や、佐々木元下水道課長から田中知事に状況報告をする中で、田中知事の指示を求めようとしているメールが数回にわたって送信されている。そのメールを受け、田中知事は疑念の思いを承知しながら何らの指示もしないばかりか、特定の県職員や働きかけをしていたとされる当事者、知事後援会元幹部にも転送されていた事実が判明した。これらが概要でございます。これらに基づきまして、まず情報公開請求があった文書が、これが公文書か否かの検証が必要であります。そこで公文書か否かの検証、
公開請求された文書には、知事後援会幹部が、知事の意向を傘に働きかけと思われる発言や行動が記載されており、ワーキンググループの人選まで提言されていたことも記録されている。岡部秀頼公認は、これが指摘メモというのはあくまでも口実だって、実態は公文書ということで考えておりました。ですから公文書として残すということが非常に危険だということですので、承諾、これはもう課長が保有している、しかもキャビネットの中にあるということはもう原則、これは公文書ですから、以下に理由をつけようとも間違いなく公文書であるということで、私自身は、判断していました。第16、第11回、30ページに記載されております。タッチや水木商人は、総務委員会へ呼ばれてはっきり申しまして、岡部さんから実際これはもう本来なら公文書ということを言われまして、そこではっきりと認識を改めて言いますか、誤っていることを知ったわけであります。これは議事録第11回86ページに記載されています。中野森夫商人は、内容を見ると明らかに仕事にかかることですね。関わることですね。ですよね。それで私はもう、これはもう公文書であるから、当然公開請求があれば公開しないと承諾、これは指摘メモだと、そういうふうに理解していた職員は誰もいないと思います。はっきり言って、これは議事録第9回79ページに記載されています。小林君吉総任は、これは下水道課の下水道公社の入札制度を改革する上で、での一連の経過の資料として、当然組織的に活用し、職員が共有している。そういうことから公文書ではないかと、集約、同じ理解をしておりました。これは議事録第11回30ページが31ページに記載されております。これらの総任の総言によっても、文書は明らかに公用文書と呼びされるのである。さらに、2003年10月9日、AM 7時48分、辰木課長から田中知事へ、公文書公開請求と題するメールによっても、辰木康之証人は、議事録と明確に記載されていることを見ても、すべての証人が公用文書としての認識があったと考えられる。しかも、この文書が下水道課の辰木課長自身のキャビネットの中に保管されていたことなども、証人から明らかになっており、田中康夫証人や、辰木康之証人、および岡部秀頼証人を含む関係者が、公用文書と知りながら、当該文書を存在としなければならないと判断せざるを得ない内容の文書であると承知していたと考えられるものである。これが、公文書が中の検証の結果でございます。それに基づきまして、違法性及びそれに類する事実について検証していました。一つとして、公用文書破棄に対する疑義。2003年、平成15年10月6日、読売新聞長野支局及び信濃毎日新聞社から、公職にある者からの働きかけ等についての公開請求がなされた。当時の辰木、下水道課長は、岡部経営戦略局長3人に相談し、その際請求された公文書を存在とすることにし、該当の公文書5部を回収し、破棄した上、パソコンに入っている関係文書やフロッピーを全て消去するよう指示をし、情報公開請求に応じなかった。これは、公用文書等機器に該当すると考えられる。2番目に、知事の関与に対する議員であります。県に対し、下水道関係の働きかけに関する文書に関わる情報公開請求をされた際、職員は、知事後援会幹部の働きかけと見られる内容の公文書であるため、知事と連絡する過程で、知事は当該公文書を存在とする考えである。ことが知事の意思であると職員は判断して、一連の行動になった事実が明らかになった。その結果、働きかけ通りの入札制度の変更となり、平成17年度事業の入札で、その知事後援会幹部が関係する会社が落札した事実も判明した。このことは、公文書破棄の事実を知りながら、破棄中止の指示を怠り、公開請求の指示をしなかったなど、政策決定への不透明な関与がなされたと考えられる。3番目に、偽装等に関する議員。辰木康之商人、岡部秀則商人、田中康夫商人、北原俊樹商人の同一尋問に関して、各商人による証言内容はほとんど異なっていることからして、偽装の議員が考えられる。以上3点の議員に基づいて、それぞれ検証をしてみました。
1、公用文書8に対する義務についての検証。承認喚問した承認の証言から、岡部秀則証人は、当該公文書の8等を指示し、佐久安井証人は、一旦下水道課職に配布した公文書を回収し、その公文書の8を実行した。さらに、当該公文書に関係するパソコンの実績記録や、フロッピー内の記録も全て消去したことが明白である。存在とした当時、組織的に管理されている公文書を全て破棄していなかったにしても、自らが会員から回収行動して破棄に至っていることは事実である。当初の公開請求に対して、存在決定を行った際には、公開文書は公文書、組織的に登用する文書ではないという判断により、メモとして取り扱ったとしているが、公文書か否かの検証の項による証言の通り、明らかに公用文書としての認識を持っていたものと考えられる。したがって公用文書であることを認識した上で、故意に隠匿したものと判断できるものであります。これは後に申し上げますが、資料編の3ページか4ページに参照しております。これに基づきまして、検証結果の判断をしてみました。論点整理及び検証結果による判断。公用文書破棄に対する事についての検証。で、検証の通り、岡部秀則証人は、当該公文書の8等を指示し、佐久安井証人は、一旦下水道課職員に配布した公文書を回収し、その公文書の8を実行した。さらに、当該公文書に関係するパソコンの実績記録や、フロッピー内の記録も、すべて消去したことが明白であり、佐久安井証人及び岡部秀則証人は、公用文書引きしたと判断できるものであります。二番目に、記事の関与に対する事実に対しての検証。岡部秀則証人や、宮津正則証人の証言に対しても、田中康夫証人が直接、岡部秀則証人に指示をしたと考えられるが、田中康夫証人の証言からは読み取ることができなかった。しかし、情報公開を受けた文書を指摘メモとした背景も、指示を擁護したいとの考えであり、指示もメール等を通じ送信をしていた。さつき安井証人が、田中康夫指示宛てに、10月9日 AM 7時48分に、公文書公開請求についてのメールの中に、文書の破棄を始めたことを報告している。田中康夫証人は、私は逆にメモであるという判断が出たということに関しては、報告を受けましたが、しかしそれを破棄すると、処分をするというようなことは、これは仮にそれがメモであったとしても、あらぬ疑いをかけられるということは、職員にとっても関係者にとっても、よろしからぬことだからまずいのではないかという、反対を抱いたということであります。これは記事録第13回、15ページに記載されております。と証言をしている。反対を抱いていながら、佐久木康之証人も、岡部秀之証人も、文書の破棄を止めさせ、情報公開をするべき。と指示をする時間的余裕がありながらしなかった。なぜ岡部秀則証人に直接指示をしないで、9日の夕方、岡部秀則証人の部下である宮津正則証人に、箸はまずいよね、とメールを打っているのか理解できない。さらに、田中康夫証人は、岡部秀則証人から10月9日に2回、近況報告、また再度話しました。10月10日に下水道課について、10月15日、説明不足でした。10月16日、近況報告と5回にわたって、当該公用文書8に関わるメールを受信している。田中康夫証人は、その度に、宮津正則証人、他にそれらのメールを転送していたことが、田中康夫証人が、当委員会に提出したメールによっても明らかな通り、岡部証人からの詳細な報告を受信し、公用文書8の行為が行われることを容認していたことになる。仮に、田中康夫証人が、当該文書破棄を知ったのが、8日であるのか、9日であるのかに関係なく、これら重要な事実を知り得た段階で、事前に文書破棄中止の指示をしていれば、破棄の実行を妨げていたはずである。長野県知事である、最高統括者としての責務を放棄していることでもあり、明らかに職員が文書破棄行為の実行をしようとしている行動を容認していたと判断できるものである。これは資料編5ページか7ページに参照しています。次にその論点整理より検証結果による判断を述べます。
知事の関与に対する義についての検証で検証の方に、田中康夫証人は情報公開請求があった文書が公用文書であることを知り得ていた。また、田敷康幸証人及び岡部秀夫証人が田中康夫証人をかばおうとして当該公用文書を破棄することを事前に知り得ていたことも明らかである。しかし、田中康夫証人は田敷康幸証人及び岡部秀夫証人による公用文書破棄の実行をしようとする行動を知り得ていながら、阻止の指示も出さず、情報公開を指示することもなく、当該の公用文書を存在、および当該公用文書破棄とする職員の行為を容認する行動であったことも、各証人の証言、および当委員会に証拠として提出された各メール、および指示から提出されたメールを見ても明白である。続いて3番目。偽証等に関する理に対しての検証。田敷康幸証人、岡部秀典証人、田中康夫証人、北原俊樹証人の同一尋問に関して、各証人による証言内容はほとんど異なっている。一部偽証と思われる証言も多々あったが、各証人によるそれら証言の食い違いを全てを偽証との判断には至らなかったが、二件について偽証の疑義があると考えられる。平成15年4月23日のホテル品の字での講演会幹部と懇親会しながらの懇談会についての文書のみ、田敷康幸証人が仮に当初指摘メモとしても、文書に記載されている内容とその文書を他の職員に配布した行為は、職務上作成されたものであり、組織的に共有していた文書であることが、多くの証人の証言からも明らかである。さらに、15年4月16日に、17日5月20日の4つの文書においても、公用文書であることは、公文書か否かの検証で、検証の通り明らかになっている。したがって、情報公開請求された文書は、明らかに公用文書であり、田敷康幸証人も、岡部秀典証人も、田中康夫証人も、公用文書の認識はあったと判断できる。よって、田敷康幸証人が、当該文書を指摘メモ、指摘文書と証言することは、偽証と判断できるものである。田中康夫証人は、情報公開請求された公用文書に対し、指示の範囲に対する疑義についての検証で、検証した通り、職員が文書破棄行為の実行をしようとしている行動を容認していたことが明らかである。岡部秀典証人が指示から出さないようということで指示を受けたというふうに考えておりますと証言している。さらに岡部秀典証人及び田敷康幸証人からのメールによってもリアルタイムで田中康夫証人に公用文書破棄の実行を行う内容をメールで報告していた。にもかかわらず田中康夫証人はそれはそれぞれ情報公開請求の担当の人間が判断することであります。私からの指示はございませんと証言している。当時の長野県警の執行の流れは、指示の指示がなくして職員は事務執行の判断ができない状況であった。岡部秀典証人は、指示は私の責任ということとさせていただきたいと思っております。とメールで田中康夫証人に状況報告をしているが、岡部秀典証人は、私の責任でという立場でもないが、切羽詰まった状況であったため、私の責任とせざるを得なかった。これらのように、田中康夫証人は、現内において、事実上の田中康夫証人から、当該公用文書を破棄の指示が出されたことと判断できるものである。これは資料編の7ページから8ページ及び、メール集を参照。これらに基づいての論点整理及び、検証結果による判断。公文書か否かの検証で検証の通り、明らかに公用文書と判断できるものであり、田敷康幸証人は公用文書であることを認識していた。したがって、田敷康幸証人が私文書、あるいは指摘メモと最初から証言の中で繰り返していることは、公用文書と知りながら故意に私文書、あるいは指摘メモと証言しているものであり、私文書及び指摘メモと証言したことは、偽証と認定することが妥当であると判断できるものである。また、田中康夫証人は、リアルタイムで公用文書破棄の実行を行う内容をメールで報告を受けていた。その報告に対し、 何か指示をしていないが、中止の指示をしなかったことは、県内において、事実上の田中康夫証人から、障害公用文書破棄の指示が出されたことと受け止められる。よって、田中康夫証人が、私からの指示はございませんと証言したことは、偽証であると判断できるものである。以上でございます。
はい。続きまして、日本共産党県議団から提案をお願いいたします。
それでは、下水道関係の働きかけに関する文書に関わる、公文書公開請求に関する事項という調査事項に関しまして、共産党の考え方などを申し述べさせていただきます。今日皆さんのところに、これから私の方で提案させていただく文書をお届けさせていただいておりますけれども、それはまあ、昨夜までの検証の中で作らせていただいたものでありますが、今朝登庁してきたときにですね、岡部秀則氏からの陳述書が新しく出されておりまして、その陳述書の内容は、まあ、こうから果実、田月証人が訂正をしたものに対することに対する、まあ、反論的な内容でありました。したがってですね、この両者をさらに調査しなければいけないという、客観的な事態はありますので、これから私が申し上げる提案につきましては、今後精査、補足もあり得るということを前提にした上で、お聞き取りをいただきたいと思います。公開請求された平成15年4月16日、23日、5月20日の文書について、誰が公開せずに破棄を命じたかということですが、田中知事は情報公開請求の担当の人間が判断することであり、私からの指示はございません。岡田氏の責任感の中で指示をしたもの、証言ですが、と言っております。知事の秘書を務め、調整役をやっていた北原秘書も、知事の指示は覚えがない。自分が上司である部長級の岡田氏に、人事局に処理しろといった覚えはないと証言し、むしろなんで公開しないのか、公文書を出さないようにすることができるのか、と言ったと証言しております。一方、岡部氏は、知事の指示であり、北原氏が命を受けて出しづらいところがある、出さないようにと指示をしたので、実行部隊として指摘メモということで、田月氏に回収させ、発表させたと証言をしております。この、まあ、二つの、てか三人ですが、二つの部分ですが、言い分は食い違っておりまして、あと挿入ですけれど、記憶違いもあるのでというのを入れていただいて、何が本当かわかりにくいが、知事後援会幹部の働きかけがあったことが表に出れば、包み隠しない検証を遂行している田中知事にとって、イメージダウンにつながる。これは岡部証言ですが、と、知事との信頼関係をもう一度取り戻したいと考えた岡部氏が先走って対応したものと思われる。なぜならこの問題で最初に動いたのは田月氏というように岡部氏は言っているが、岡部証言でも公開請求の流れについて文書学事課で受付し、そのコピーが各主管課に届けられる。窓口で部局を特定し、一つが私に送られてきた。その情報公開係は主管会請求書の写しを届けるというのが手順と言っておりまして、当時文書公開を担当していた岡部氏は、真っ先に請求を知る立場にあるということ。さらに遅くとも公開請求のあった次の日には請求書が自分の手元に届くとおっしゃっておられます。公開請求は10月6日であり、田月氏は10月8日にこの内容を知り、ガタガタ対応を迫られることになっておりますが、岡部証言では事実を知ったのは10月9日と言っております。岡部氏の証言には時系列的に辻褄が合わないこともありますが、このような立場にいた岡部氏が、田月氏よりも情報が遅れ、先に知った彼から相談を受けて対応したということは考えにくい。請求されている文書は、メモ、覚書の類であるが、県が公文書と定義している以上、誰が主導して、隠滅したかは別にして、最初から公開すればよかったことであるし、知事も破棄はまずいよねと言っているなら、静観するのでなく、 なぜ辞めさせなかったか疑問が残るところであります。前段の3者の証明の違いは、記憶とはいかに曖昧なものであるかを証明しているものであり、偽証認定は、その次はちょっと数字入れ替えで、で、消えないが、果たして公文書記事に当たるのかということである。刑法第258条では、公務所のように供する文書を記事した者は、3ヶ月以上7年以下の懲役刑に処すると定めています。では、今問題になっている文書は、公務所のように供する文書かといえば、公文書ではあっても、それがなくなったからといって、兼業者に重大な支障が起こる、刑法上の公文書とは言えないものであります。判例を見ても、公文書記記は極めて少なく、明治44年に公正証書原本に添付してあった収入印紙を剥がし文書を記記したということと、それから昭和38年に労働争議に絡んで旧国鉄が列車の遅延、運転休止を詫びて掲載した旧国版を勝手に取り外して文言を抹消した例だけであります。したがって非常に数的には、公文書記記ということが裁判の結果として認定されているものは非常に少ないということであります。今回の公文書、いわゆる、解任メモは、の破棄はですね、文書記事に当たらないということで、意見を述べさせていただきました。
次に移ります。青空の林市民。
それでは私の方から、以下2点について、岡部氏の実証について主張したいと思います。2点別の項目ですから、ぜひそれぞれご審議をいただきたいと思います。一つは、岡部氏が働きかけ文書を非公開とし、指揮するよう動き始めたのは、知事の指示を受けてではなく、岡部氏の独断であり、岡部氏の私が初めてこの公文書問題に対して関与したのは、2003年10月9日、午前9時28分、知事からの私のところにメールが来て、その後、知事に一回知事室と呼ばれた。そう。その時点から関与でありますという証言は、虚偽であり、偽証に値するというものであります。二つ目は、岡部氏証言の出さない方向で調整してという、心が知事室での知事の指示は、岡部氏の作り話であり、虚偽、偽証に当たる。この問題であります。それは次に、偽証に当たることへの根拠を説明いたします。昨年12月17日の百条委員会で、田月氏は、平成15年10月8日の話として、岡部氏との最初の話の中で、公文書には当たらないのではないかと強く言われ、このことを下水道課職員に説明し、次回も売りを指示されました。これは12月17日の百条委員会で、20ページに記載されております。と証言している。しかし、岡部氏は、昨年9月1日の百条委員会で、私が初めてこの公文書問題に対して関与したのは、2003年10月9日9時28分、知事から私のところにメールが来て、その後知事に一回知事室呼ばれたこと、その時点からの関与であります。これは9月1日の百条委員会で、証言しております。136ページに記載されております。と証言している。事実関係がここでも食い違っております。これは、岡部氏の証言が偽証であると言わざるを得ない。なぜなら、岡部氏証言を裏付けるものは、本人の証言だけで、客観的な事実は何一つとして出されてないからだ。一方、田助氏の証言は、平成15年10月9日、午前10時55分、岡部氏から知事に宛てたメールによって裏付けられております。メールには、次のことが書かれています。田助課長さんは、午前中出張とのことです。お昼に会って、再度課長として決断するよう促します。この次の添付処理1で資料を出しております。これは岡部氏が、指示、働きかけ文書の隠滅の報告をしている内容です。岡部氏はこのメールで、再度と書いている。つまり、このメールを送る以前に一度以上、岡部氏は、田助氏に、働きかけ文書を隠滅でした。隠蔽です。隠蔽するよう判断を促したことがあるということになるわけであります。それで、12月17日の百条委員会での田助氏の証言で、田助氏は9日の午前9時15分頃から午前11時50分頃までの間、
これは12月17日の参上委員会で承認しております。19ページ。小布施町市長で県庁内になかったことが判明している。これ、資料2でも全部してございます。つまり、岡部氏が働き下げ文書の非公開について、パスケ氏に最初に話したのは8日ということになります。冒頭のパスケ氏証言は、秘書の客観的事実からも裏付けられているというふうに思われるわけであります。すなわち、岡部氏が働きかけ文書を非公開とした、そうし、破棄するように動き始めたのは、記事の指示を受けてではなく、独断でということになることは、秘書の事実からでも明らかになります。よって、冒頭の、私がはじめ、この公文書問題に対して関与したのは、2003年10月9日、9時28分、知事から私のところにメールが来て、その後、知事に一回事実に呼ばれた、と、その時点からの関与であります、と、9月1日の百条委員会で、証言していますが、岡部氏証言は虚偽であり、あると判断せざるを得ません。上記判断の証拠として、以下2点をの事実を挙げることができます。まず一つとして、岡部氏は、9日午前1時31分にも、立木課長さんに再度来ていただきまして、コピー等は、確認して回収し、処分することと、指示宛にメールを送っています。これは、資料3で添付してございます。再度とは、このメールを送ったより以前に、岡部氏は、立木氏に会い、隠蔽を指示しているということになるわけであります。9日午前中は、立木氏は出張で県庁内にいなかったのだから、やはり岡部氏が立木氏に最初に会ったのは、8日ということになるわけであります。2番目に、9日に知事は、岡部氏に検証するより前の午前8時52分に、宮津氏に立木氏のメールを添付しております。宮津氏は岡部氏に確認した上で、岡部氏がすでに調整を進め、知事に報告をする準備があると言っていることの趣旨で、岡部さんが対応しています。追って報告があるかと思いますというメールを知事に送っています。これ資料4で、添付してございます。ここからも岡部氏が動き始めたのは、知事の指示ではなく、岡部氏の独断で動き始めたということが立証するかと思います。さらにもう一点の疑問があります。岡部氏は9日午前9時28分に、知事からメールを受信してから、知事室に呼ばれ、働きかけ文書について、知事から出さない方向で調整してと指示を受けたと、総務委員会でも百条委員会でも何度も証明しておりますけれども、なぜ岡部氏はこの時に、前日の8日に既に自分が立つべしに隠蔽の指示をしていることを知事に伝えなかったのかという疑問が残るのかわけであれば、知事の意向と自分の判断が同じであるとすれば、その場でその旨を伝えるのが自然である。それをしなかったということを考えると、岡部氏証言の出さない方向で調整するという知事室での知事の質も、知事も作り話を判断せざるを得ないわけであります。上記判断の補足として、以下二人の証言を挙げることができます。一つは、木更津氏は、知事から指示があった場合に、私もいたと証言しているが、私自身はそういう覚えがない。9月2日の百条委員会で36ページに記載されています。経過報告のメモを渡すときにも、田津氏のメールを転送した後で、知事、どうしてこれを公開しないのですかと申し上げたところ、岡部はこれは素敵メモだと言っているという話があったと思う。これ9月2日の百条委員会で証言し33ページに記載されております。それまでの話も私自身の感じ方としては、岡部氏がリードして知事が従っているのではないかという雰囲気があり、今回もおそらくそういうことだろうということを知事の話を聞いたりして思っていた。これ9月2日の百条委員会の証言し34ページに記載されております。さて、知事は、岡部氏を知事に呼び、岡部氏にこの問題をきちんと対応してくださいということを、は伝えております。これは9月26日に、百条委員会で知事が承認されております。それぞれの情報公開請求担当の人間が判断することがあります。私からの指示はございません。これは9月26日の百条委員会で承認されております。この以上、これらの事実からして、この2点において、岡部氏の偽証訴えが成立する際、このように思います。以上、提出します。
はい、どうぞ。
すいません、時間の関係もございましたので、私の論点整理をまとめての中で、資料編を別に、添付してございます。この中には、公文書についての考え方、公文書の定義、各証人の認識をもう少し詳しく、載せてあります。そしてまたさらに、該当する公文書存在となっている公文書、これを、すべてどういった日時と出席した内容等が記載をされております。これが4点があります。それから違法性及びそれに対する疑義、類する疑義ということで、公文書8に対する疑義で、それぞれの証人をここで引用してあります。それから最後に、メール、書いてありますが、これを6ページにわたったメールを添付してあります。これらに基づいての先ほどの私のまとめでございます。お願いいたします。
都合3回目から提案がございました。ここで休憩に移りたいと思いますが、特に休憩前に質問しておきたいことはございますか？あったらご発言願います。よろしくございますか？それではここで、暫時休憩いたします。再開は6時30分より再開いたします。なお、協議会をこれから開催いたしますので、協議会の方へお移りください。以上、暫時休憩に移ります。ご苦労様です。